今までの黙示録の12章を読みました。今日は12章の7節から12節の御言葉を通して、特に10節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。もう一度7節から読ませていただきます。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちも諸共に投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは地に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからである。この黙示録、どのような書であるかということをしばしば確認していますが、それはとても重要なことですね。黙示録の一章の九節を見ますと、この神様が示してくださった幻、これを見ているのはヨハネでありますが、一章の九節では、私はあなた方の兄弟であり共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。とても困難な時代であります。教会がとても困難を味わっている。どこに神様のご支配があるだろうかと見えるような、そういう時代です。キリストが主だと言いながら、主なるキリストはどのように教会を治め、そして世を治めているんだろうかと見えるような、そういう時代です。全てのもの、全ての名に勝った名をお与えになったイエスキリストが父なる神の御に座しているんだ、こう告白しています。教会はですね。だけども、父なる神の右に座しとあるキリストの支配とは一体どういうものなのだろうかと、人々の信仰が試されるような、そういう時代です。まあ今でも私たちはそれを試されていますけれども、でも厳しく試されているとは言えません。このように指導者であるヨハネが捕らえられて島に流されている。このヨハネだけではない、他の使徒たちやあるいは指導者たちもいろいろな困難を味わっている。指導者たちだけではない、教会の中でいろいろな人々がこの信仰のゆえに困難を味わっている、こういう時代ですね。信仰というものはある意味で、神様を信じたらことがうまくいく、これを人は望むと思うんですね。神様を信じたらこういうふうにうまくいきました。まあ一言で言えばです、うまくいきました、病気だったのが治りました、仕事が本当にうまくいきました、人との関係が悪かったんだけれども神様を信じて祈っていたら良くなりました。でも反対のことが起きているわけです。反対のことが、健康な人がこのように苦難支配忍耐に預かって島に流されて、その健康が失われることあるやもしれません。仕事を失うことあるやもしれません。 生きていくことに非常に困難を覚えることあるやもしれません。そういう意味でとてもこの神様のご支配が見えにくくなっている、まあ、見えにくくなっているというよりもとても見えない。聖書はこう言っているんだけれども、また使徒たちはこう教えているんだけれども、あるいは福音を宣教する者たちはこう教えているんだけれども、現実はそうなっていないではないかと、こういうふうに見えるような状態です。しかし改めて信仰とは何なのかというその根本に立ち返らされる時代でもあります。信仰とは何なのかですね。信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉によるのだ、こうあるように言葉なんだと、神様の言葉なんだと、そしてその言葉を通して、しかもキリストの言葉を通して父なる神キリストを通してなされたことが何であるのかを聖霊を通してさらに明らかに知っていく、こういう信仰ですね。まあ、この信仰の本質がこう明らかになりながら試されている時代だということをもう一度確認してください。このヨハネは今見せることを教会に書き遅れと命じられておりました。困難な時代です。だからこそこのことがヨハネに示されて、そして書き遅れ、教会に書き遅れ、ある種の日のこと、私は霊に満たされていたが後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。ある種の日のこと、私は霊に満たされていた。霊に満たされていますから、ヨハネの中から恐れは締め出されていたでしょう。また霊に満たされて本当に喜びがあったでしょう。困難の中でもですね、平安もあったでしょう。喜びと平安の霊ですから、聖霊のですね、そのヨハネが後ろで大声を聞きました。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティア、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。その教会はそれぞれに弱さもあれば、また間違いも犯していました。また同時に見どころもありました。貧しい教会ほど人の目には貧しくて足らないものに見えたんだけれども、神様の恵みによって立っていました。人の目にはようやく立っているように見える教会が、実は神様の恵みによって立っている教会でした。反対にいろいろなことで自分を誇っている教会が最も貧しい教会でした。まあこういう教会、七つの教会、これは具体的な名前を指し示されている教会ですが、教会が多かれ少なかれそういう性格をある時に持ち、ある時にはそこから抜け出し、まあ生きた教会の姿ですね、そこに書き送りました。このような教会が見せていただいたんです。何を見せていただいたか。目で見ているものを超えてもっと大きなものを見せていただいたということです。目で見ているものを超えてもっと大きなものを見せていただいたということです。それは天において、十二章ですね。十二章の一節に、天に大きな印が現れたとありました。天に大きな印が現れた。だから、視野をこう大きく広げられたんです。私たちは、見ているものに本当に捉えられてしまいます。目の前の事柄にいつでも心が釘付けになってしまいます。でも、それを超えて大きなものを見せてもらいました。大きな印。また今日の箇所では十節、私は天で大きな声が次のように言うのを聞く。天で 大きな声が次のように言うのを聞いた。地上では聞こえません。そういうふうには聞こえません。でも天で大きな声がそういうふうに言うのを聞いたということだ。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。貧しい者は幸いであります。地上で何とか頼りになるものを探していてもですね、頼りになるものが見つかりません。そういう意味で何としてもとにかく貧しい者が神様を信じていくとしたならば、とにかく神様のみに望みを置くしかない。キリストのみに望みを置くしかない。そういうものですね。改めてそのようにして仰いだならば聞いたということです。あなたの心のあるところに富もある。あなたの心のあるところに富もあるです。この地上に何か頼りがあるもあったならば、ここに心を置いてですね、ああ、これでなんとか大丈夫だと。ああ、これで望みがあるぞと。こういうふうにすることもできたでしょうけれども。でも改めて、このヨハネは霊に満たされて、そして印を見ました。それは印、確かに悟る者よ悟れというような印です。御言葉によく親しんだ者にははっきりとわかるような印です。でも、御言葉を軽んずる人たちには、なんとか御言葉に望みを託すことをしない人たちにとっては、それはそういうものかなという類のものです。また、この聞いた声もそうです。主に望みを託す者にとっては、主をなんとかしてください。なんとか神様、と言って、とにかく神様に何であれかんであれ望みを託す者にとっては、これしか望みを託す声がないような声です。天に大きな声を聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。だから信仰はとても不思議なんですね。とても不思議なんです。イエス・キリストというお方、このお方を通して私たちは初めて見るわけです。イエス・キリストというお方、このお方に従うこの道を行って初めて見るわけです。そうしたら、とてもイエス・キリストというお方を信ずるということは、ただでさえ困難な時代の中で、さらに困難な道ではないかと。ただでさえ人々が心細くてですね、自分のことを考えるので精一杯な時代です。ある意味でですね、教会だけが苦しんでいる時代ではないんです。当時は世の終わりにこういう時代が来るとおっしゃったような時代になってるわけです。繁栄をローマの国が極めている時代でもありません。だんだんといろんなことが難しくなっている時代です。そのような時代の中で、キリストというお方を通って、そして見たときに開けるものがあったということです。また改めて主のお言葉を聞いたということです。あ、そういうことかと聞いたということです。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。天において起きていることを見て、改めて地上で自分が直面していることが何なのかを改めてわきまえました。7節から読んでみるとこうです。さて天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれる者、全人類を惑わす者は投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。天で戦いが起きて、そしてその戦いにおいて竜、またサタンと呼ばれる者はもう敗北して、居場所がなくなって地に落ちてきたというわけです。 そして今自分たちはこの信仰において戦ってるわけですね。でも戦う相手は一体誰なのか、何なのかということがはっきりしたということです。この視野で見るとです、目の前には自分たちを迫害する力を持った人々がいるんですね。力を持った人たちがいるわけです。最初はユダヤ人から迫害されました、イエスを十字架につけた人々から教会をですね。その次にはローマ帝国から迫害されました。あるいはこれは大きな歴史の中で語られることですが、その下でいろいろと人々から苦しめられてもいるわけです。職場でいろいろな困難を味わうクリスチャンたちも多かったと思います。ただでさえ難しいことがクリスチャンだということで、キリストを信じるものだということで一層難しくなる経験したと思います。また世で生きていく上でキリストを信じるということでいろいろ心細かったり肩身が狭い思いをした人たちも多かったことと思います。そういう中で本当に気持ちが小さくなってですね、なんでなんだろう、なんでなんだろうと思っていたそのような教会に対してこの黙示が書き送られて、そこからキリストイエスというお方を信じて、このお方を通って、このお方に従って、天で何が起きたかを改めて見たときには、もはや、私たちを告発するもの、私たちの罪を神様に訴えるものは神様の御前で誰もいないではないかということを示されたということです。確かに、人の間ではいろいろな困難があるかもしれないけれども、それで、いろいろ悩むんではなくて、まず神様に私たちはまっすぐに祈れる道が開かれているではないかということがよく見えたということです。天と地の一切を治めておられる 方の前に私の祈りがまっすぐに届くように、もはや受け入れられているではないかということが見えたということです。ただ私が思う通り願う通りにことが進まないだけの話です。だけども私が祈るところは誰からも妨げられないで、イエス・キリストを通してまっすぐに神様に届く、そのところに私はいるということを見たということです。誰も妨げない。このような視野で物を見るということが聖書においては知恵です。このような視野で物を見ることができないで、いつでも目の前に映るものによって恐れたり安心したり、これが愚かということです。神様の御前での愚かさというのはですね、そういう愚かさです。神様の御前での知恵というのはそういうことです。神様を抜きにして事柄を考えて、それを受け止めて恐れたり慌てたり思い煩ったり、これは愚かということ。でも神様を仰ぎながら、そのもとでいろいろなことはあるけれども、よーく耐えることができるように、よーくその中で力づけられていくように、そしてまた喜ぶことさえする、また感謝することさえする。これが知恵の力です。改めて、このようなビジョンですね、このような視野でものを見た人たちにとって聖書のこの勧めは本当にその通りだったことと思います。テモテへの第一の手紙の2章の1節にはこうあるんですね。パウロはそのようにいろいろな困難の中でこう勧めます。落ち着いた生活をしなさい、こう勧めるわけです。落ち着いた生活をしなさい。いろいろ辛く当たる人たちがいる。 ただ一般的に辛く当たるんではなくて、キリストのゆえに辛く当たる人たちがいる。あるいはキリストのゆえにいろいろ不当な扱いがなされることもある。だけどもそういう中で落ち着いた生活をしなさい。それもビクビクするんではなくて、その人たちのことを本当に憎むんじゃなくて、その人たちのために祈りながら落ち着いた生活をしなさい。二章の一節こうあるんですね。そこで第一に進めます。まず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために捧げなさい。王たちや全ての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり喜ばれることです。これです。人と戦ってはいけないということです。戦いの相手は人ではないということです。そうではなくて、私たちの戦いは血肉に対するものではなくて、先ほど見たように実は天において私たちの本当の戦いはすでに戦われて勝利を得ているということです。私たちではなく、キリストがすでに戦ってくださったこの勝利にしっかりととどまることが私たちの勝利だということです。これを見失って私たちが祈れなくなってしまう。自分のためにも祈れなくなる。そうならないように、自分が一番課題としている事柄に祈れなくて、自分を苦しめる人たち、あるいは自分にいろいろな不利益をもたらす人たちに、あの人たちが変わってくれないかなとかです。あの人たちから離れることができたらなとかです。そのことにだけ心を奪われてしまって、人との関係の中でしかものを考えられなくなってしまわないように。私たちの戦いはそうではなくて、どのような環境に置かれようが、どのような境遇に置かれようが、どのような人が目の前に現れようが、私たちが神様に祈り続けている限り、そして神様に寄り頼みながらそれを受け止めている限り、勝利はそこにあるということ。これはある意味でとても難しく、人間的には不可能なことを求めているように思われるかもしれませんが、それはその通りです。私が一人でこれを何とかしようと思ってもできません。主が共におられるからそうなります。聖霊の力です。あなた方は聖霊を受ける。そうすれば力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリア、死の果てに至るまで私の証人となる。で、私の証人となるというのは一人ではないということを証しするようになるということ。この世を私たちの戦いはこう教えています。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。私たちの戦いは血肉を相手にするものではない。人に支配されてはいけないということでもあります。人が優しくなったら私は安心できる。人が厳しくなったら私は恐ろしい。ここに捉えられてはいけないということ。天において悪魔はもう地に落とされました。確かに人の思いを超えた存在を聖書は教えるわけです。そしてこの存在が私たちが面と向かって戦うことはできませんけれども、キリストがこの存在に勝利したということを忘れないで祈り続けているならば、神様に寄り頼み続けているならば、神様に望みを置き続けているならば、キリストという狭い門をくぐって、キリストという細い道を通って、この道をずんずんとは進めないかもしれないけれども、この道にとどまって、なお神様を待ち、望み続けているならば、それが勝利です。これが勝利です。 状況の変化はすぐには訪れないかもしれませんけれども、祈りはすぐにできるんです。神様が必要なことはすぐ教えてくださいます。目の前の一歩はいつでも示されるというのが約束です。主の言葉は道の灯です。そのようにして歩みながら待ち望みます。人と戦ったら私たちは自分を見失います。人を倒しても私たちの勝利はありません。そうではなく、むしろ、主にあって、本当にキリストがそうであられたように、本当にキリストという門を通って、キリストという道に立って、キリストの力に強められながら、キリストによって教えられながら、導かれながら、学びながら、祈るべきことを祈り、歩むべき道をどんなに小さくても歩んでいたら、それが勝利です。ヨハネの黙示録は、使徒ヨハネ通して与えられた黙示でしたが、また使徒の一人であるペトロの言葉の中にも同じことが教えられています。ペトロの第一の手紙から読みますが、2章の18節を見るとこうあります。召使いたち、心から恐れをやまって主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。言うは安く、また聞くも安く、ここに留まることはとても難しいことですが、先ほど申し上げた通りです。聖霊によらなければ誰もイエスと主ということはできない。聖霊によって、私たちのうちに働く自分の力ではあります。私たちがどんなに自分を打ち叩いて禁欲してもですね、この道歩めますね。また反対に、大丈夫なんだと、もう、気晴らしのようにですね、もう、神様は何としかしてくださるんだ。こんな、仕方の道でもありません。そうではなくて、目を覚まして、本当に聖霊により頼んで、主が共におられることによって生ずる喜びです。これは不思議な喜びです。目の前のものに捕らえられていたものが改めて大きな視野を与えられる。目の前の人々の声に耳をもう奪われて、ああなのかこうなのか、本当にこうすればいいのか、ああすればいいのかと言われていたものが改めて聞くべきこと、天の大きな声において聞く。キリストは勝利を得られた。神のメシアの権威が現れたんだ。私たちが神様の御前に近づいて、そして神様により頼んで助けを求める、そのような私たちの求めを妨げるものは何もないんだと。聞かれているんだと。聞かれている。ただ忍耐が必要なだけです。忍耐が必要なだけ。最初は、私たちが求めるものは、一番手っ取り早くいろんなことが解決することを求めるかもしれません。でも、神様はそうではなくて、私たちの思いを超えた御心を持って、私たちの祈りを聞き上げて、そして答えてくださって、その答え、祈る、答え、祈る、そのような神様のやりとりの中で、私たちの祈りも気がついてみたら変えられて、そして神様のお心と私たちの祈りが一つに合うところに立った時には、
改めて何が神様の御心であり答えであるかを見る、こういう姿ですね。誰もそれを妨げるものはありません。必要なのは忍耐だけです。それも神様に信頼にもする忍耐です。大きな声を聞いたのであります。この大きな声は聖書の他の箇所で語っていない声ではありません。聖書のあらゆるところで語られている言葉でもあります。でもそれを改めて天の大きな声として、地上の様々な雑音から放たれてですね、地上においてはいろいろなことが語られている、いろいろな声が聞こえてくる、それから離れて天で大きな声を聞いた。10節からの箇所を読んで終わります。10節11節を読んで終わります。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、あなたが勝ち取られたその勝利において、あなたが疲れた神の右の座において、私たちの望みは何者によっても妨げることなく、あなたの御前にすでに確かなものとされたことを感謝いたします。今しばらくの間はその望みにますます心を向けながら祈りつつ、いろいろなことで悩んだり、また苦しんだりすることも避けられないかもしれませんが、そのように養うことが主の御心ですから、よく耐えて、またあなたの慰めを豊かに味わって、良き道を進ませてください。どうか主の教会がますますあなたの御座に近づいて、あなたの栄光を仰いで祈れるように、あなたが与えてくださる慰めをますます豊かに受けて、いかに豊かな幸いに預かったかを証しすることができるように、吠えたける獅子のように、また光の天使に偽って、あらゆる仕方で惑わす者に惑わされることなく、また怯えることなく、恵みによって強められて祈りつつ、本当に静まって日々の歩みを重ねることができるようにさせてください。豊かな平安のうちに、喜びのうちに、どうぞ我らを守り強めて、一歩一歩この週も進ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の453番です。
たー。